今日は第45章を見てまいります。45章は奉納物、そして、君主へのおすすめ、すみません、奉納地ですね、地のために選別された、地域と、そして、君主のお務め、そして、2つの、祭りにおける、捧げ物を、見てまいります。イスラエルにはさまざまな規定がありましたけども、大切な、祭りのことについて、そして、聖別された土地について、見てまいります。今日は、神殿の幻を離れて、祝されたイスラエルが、どのような、国として、立っているのか、そのことを見てまいります。見てわかると思いますけども、エルサレムは山の上の、高い土地の、あまり広くない場所に立っていますけども、町と神殿というのはもうすぐそばというか、もう町の中に神殿がある形です。特に王様の宮殿はもうすぐ隣という感じでしたけども、では、この、新しいイスラエルは、もっと計画的にきちんと、建てられています。昔の、都など真四角に、そして縦南北東西と道が整然と敷かれていてということがありますけども、神殿とその区域がしっかりと、性別されて、世のものが入ってこないようにされ、また神殿に使える祭司やレビ人たちの住まいも町中ではなく、きちんと性別された場所に設けられていました。また、王様にはもう十分のな土地が与えられて、そこでしっかりと、生活や政治を行うことができて、そして、むさぼる必要がなく、民から税を納める、税を集めて搾取するということもなく、できるようになっていました。整えられたイスラエルの国の様子を、見てまいりましょう。では、1節から、8節をお読みして、お祈りいたします。エゼキエル書第45章1節から8節。あなた方が相続地としてその地をくじで分けるときは、その地から奉納地として聖なる区域を主に捧げなければならない。その長さは15,000キュビト、幅は10,000キュビト、その全域は聖なる地である。このうち縦横500キュビトの正方形を聖所に当て、50キュビトの空き地がその周りにあるようにする。この区域の中から長さ25,000キュビト、幅10,000キュビトを測り、その中に最も聖なるところ、聖所があるようにせよ。 これはこの地の聖なる部分である。これは聖女で仕え、死に近づいて仕える祭司たちのものとなる。ここを彼らの家の敷地とし、聖女のための聖なるところとする。また長さ25,000キュビト、幅10,000キュビトの地は神殿で奉仕するレビ人のものとし、二重の部屋を彼らの所有としなければならない。聖なる奉納地に沿って幅5,000キュビト、長さ25,000キュビトのキュビトを町の所有とし、これをイスラエルの全家のものとする。君主の土地は聖なる奉納地と町の所有地との両側にあり、聖なる奉納地と町の所有地に面し、西側は西の方へ、東側は東の方へ伸びている。その長さは一つの部族の割り当て地と同じで、西の境界線から東の境界線まで及んでいる。これがイスラエルの中の彼の所有地である。私の君主たちは二度と私の民を虐げることなく、この地は部族ごとにイスラエルの家に与えられる。天の父様、新しいイスラエル、週末のイスラエルがどのように築かれるか、そのことを今日は見てまいります。あなたの聖書を真ん中に置いて、私たちが祝された証を立て、また主に喜ばれる礼拝をお捧げできるために備えさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この章では新しいイスラエルにおいて、聖別される地と、また、君主の、割り当て地と、また、その働き、水越の祭りや、カリオの祭り、1月と7月ですけれども、そこで下げるものについての命令が簡潔に教えられています。これはイスラエル、新しいイスラエルの中心、そして、体制、そして、祭り、これらを簡潔にまとめて、これが主の理想とする国だというふうに教えられています。奉納地というのは民が与えられた地の中で、神様のために、そして神に仕える者たちがそこを管理し、またそこで糧を得る、そういうための土地です。中心にあるのは祭司たちの奉納地、そしてその中心に聖女が置かれています。これ数字はキビトですけども、約50センチ、概算すると50センチで、半分にしたらメートルになると、そう、考えていただくとイメージ湧くかと思います。この祭司たちの奉納地の、中央に、聖女があり、神殿があります。 この聖女は、500キビト四方ですけども、まあ、その周りに、空き地、まあ、50キビト、約 12.5 メートル の、 あの空き地があって、その中に、聖女があります。これまで見てきた聖女ですね。そしてその残りの部分は、まあ、祭司たちが住み、また営むための場所です。そしてこの祭司たちの、奉納地と同じ、寸法で、レビ人たちのための奉納地が、設けられています。さらに、同じ、長さそして幅半分の、町のための土地というのが記されていますね。聖書を見ますと、5節にありますね。すみません、6節です。聖なる奉納地に沿って、幅5000キビト、長さ1万5000キビト。ですから、約 2.5 キロ、そして、長さが、12.5 キロですね、まあ、かなり広いですけども、そういう長方形の土地がイスラエル全家のものと、して、ここに町が建てられたとあります。どのように使っているか、どのように住むかということについて、まあ、各部族共通の所有とするということは、祭りに集まった民が営む場所ではないかと考えられます。そして、君主たちの土地は、この、奉納地2つ、そして町の所有地、まあ、それの東と西側をずっと国の国土の幅に広げた、まあ、広大な土地です。まあ、国の、東の端左の端まで伸びている細長い土地です。これが君主のための土地です。なぜこれほど広大な地が与えられたのかというのは、まあ、王が生活またさまざまな必要がありますね、治めるためにその費用など、それを税を課すことではなく自分たちで営んで十分収入、また必要が満たされることによって、八節にありますように、二度と私の民を虐げることなく、そして残りの割り当て地は、部族ごとに、しっかり与えられてということになります。こうして平和の関係、また清い、場所の、礼拝の場所の性別が、きちんとなされます。かつて、先ほど申しましたけれども、エルサレムは、まあ、その点がごちゃごちゃ、してまして、 王宮と神殿がすぐ隣でいろんな困難がありましたけども、祭司レビ人たちは安心して落ち着いて仕えることができました。また民は民として奉納物を持って礼拝を捧げに来るわけですけども、祭司レビ人の生活がそれで世のものに煩わされることなく、そしてそこを通って民は礼拝を捧げに行きますから、心と体を整えられて神殿に向かうことができるようにされています。私たちもまた確かに町の中に教会はあるんですけども、礼拝堂、礼拝の場所、奉仕の場所が清く保たれるように営んでいきたいと思います。さて9節以降、君主たちへの命令、そして奉納物について教えられています。君主たちには簡潔にこう教えられています。9節、9節を読みいたします。神である主はこう言われる。イスラエルの君主たちよ、もう十分だ。暴虐と暴行を取り除き、公正と正義を行い、私の民を重税で追い立てることをやめよう。神である主の言葉。ソロモン時代の晩年などまさにそんな状況で、彼の事業拡大のために、また、生活のため、また大勢の妻やそばめたち、それらを養うために、平和ではあったんですけども、多くの、税、貢ぎ物、さらに多くの労働が民に課せられて、人々の生活を、辛いもの、苦しいものにしていました。それが分裂の、契機ともなってしまいました。そのようなことが繰り返さないようにと主は命じておられます。また、国がきちんと繁栄 していくためには、不正が行われてはいけません。土壌耕ですね、土地やまた作物、また、貨幣、それらがバラバラですとうまくやり取りができませんし、不正の温床になってしまいます。ですからきちんと長さや重さの、単位を、定めて、公正な取引をするようにと、主は命じられました。それを守るのが、君主あるいは、政府の、務めです。先日ドラマ見てましたら、明治維新の時に、藩ごとにバラバラだった、貨幣や単位などが世界標準に合わせるということがされました。ちょっと半端な部分はあったんですけど、今はもう随分落ち着いています。単位がバラバラだと困ってしまいます。それを守ることも王の務めだというふうに教えられています。特に この単位がバラバラだとですね、神様が決められました捧げ物についても、ごまかしがされては、もうせっかくの礼拝が乱れてしまいます。この正しい範囲に合わせて、それぞれが不正をすることなく平安を持って捧げることができます。13節以降、どのように捧げるのかと、穀物の捧げ物について、また油の捧げ物について、そして、家畜の捧げ物について、羊は200匹ごとに1匹と、それらを君主が集め、そして君主がそれを主のもとに持っていきます。16節17節をお読みします。国のすべての民はこの奉納物をイスラエルの君主に納めなければならない。君主は各種の祭りの日、新月の祭り、安息日、すなわちイスラエルの家のあらゆる礼祭に、全焼の捧げ物、穀物の捧げ物、注ぎの葡萄酒を備える義務がある。彼はイスラエルの家のなだめのために、罪の清めの捧げ物、穀物の捧げ物、全焼の捧げ物、交わりの生贄を捧げなければならない。まあ、エルサレムの礼拝ではもうそれぞれが持ってきてということで、またイエス様も宮清めをしなければいけないほど乱れていました。このように君主が、民の信頼を得てきちんと管理して、整然と捧げ物をし、多かった少なかったと、そういう争いが起こらないように、そこまできちんと整えるはなかなか大変なことで実現していませんでした。しかしこれが本来の在り方であることが教えられています。そしてそれを自分のものとせず、捧げ物を取っていいのは祭司だけでしたよね。それは食することもまた義務ではあったんですけれども、君主は、こうして国全体の礼拝を、司る働きを担いました。もちろん、それぞれが平和であること、それが君主の務めですし、人々が安心して営めること、これも君主の務め。そしてもう一つは、民の信仰生活、礼拝生活が祝されたものにする務め、これらを君主は負っていました。この働きは私たちの主イエス様が完成なさる働きです。イエス様は私たちの礼拝の時だけでなく、あらゆる生活の必要、また世界のあらゆる営みについて、そして礼拝すべてにおいて私たちを導き守ってくださるお方です。さて、残りの部分、18節、種なしパンの、祭りが、年の初め第一日 の月の1日、そして25節を見ていただくと、第7の月の15日、これはカリオの祭りです。この2つの祭りを守るようにと教えられています。18節を読みいたします。神である主はこう言われる。第1の月の1日にあなたは傷のない若い牡牛を取り、聖所から罪を除かなければならない。祭司は罪の清めの捧げ物から血を取り、それを神殿の戸口の柱、祭壇の台座の四隅、そして内庭の門中に縫う。その月の七日にも、あなたは迷い出る者や浅はかな者のゆえにこのように捧げ、神殿のためになだめを行わなければならない。第一の月の十四日に、あなた方は過越のお祭りを守り、その祭りの七日間、種まし、梨のパンを食べる。その日に君主は自分のために、また国のすべての民のために罪の清めの捧げ物として牡牛を捧げる。その祭りの七日間、彼は全焼の捧げ物として傷のない七頭の牡牛と七匹のお羊を七日間毎日死に捧げなければならない。また一匹の親木を罪の清めの捧げ物として毎日捧げなければならない。穀物の捧げ物として、お牛一頭に1エパ、お羊一匹に1エパを捧げる。油は1エパごとに1品とする。このように、第一の月、1日に、そして7日に、そして14日から、7日間捧げ物を捧げ、聖所を清め、そして過越しを行う。イエス様はこの祭りの時にご自身を捧げられました。君主はすべての人のため、そこには聖所を清め、そして20節には、迷い出る者、浅はかな者のゆえにとありまして、すべての人がこの2回の下げ物を通して神様を受け入れられるようにすることが記されています。また祭司は君主は自分のため、また国のすべての民のために罪が清められる捧げ物を7日間かけて捧げるとあります。君主が捧げる、これは新しいイスラエルで、君主が、祭司の役割をしていることが、記されています。そしてその先にイエス様がご自身の清い命をただ一度だけ捧げることによって天の聖所を清め、またすべての人に罪の許しを与えられる十字架の犠牲がここに予表されています。イエス様はご自身をただ一度だけ捧げて私たちが神に受け入れられるようにされました。御子イエス様は罪がない方ですから、自分のために捧げたわ、自分の罪のために捧げたわけではありません。ヘブル人の手紙の10章の14節を開いていただけますか。ヘブル10章14節、 キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜなら、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。これが神様が望まれる最終的な捧げ物でした。モーセの律法を超えた新しい契約がこのキリストの犠牲によって成就いたしました。有効となりました。古い契約にとって変わられました。16節から19節をお読みいたします。これらの日の後に私が彼らと結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにこれを書き記す。と言った後で、私はもはや彼らの罪と不法を思い起こさないと言われるからです。罪と不法が許されるところでは、もう罪の清めの捧げ物はいりません。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって、大胆に聖所に入ることができます。そして、エゼキエル書に戻っていただけますか。聖女が清められた後、水越の祭り、そして、カリオの祭りが、捧げられます。神に受け入れられ、そして、罪から救われたことを記念する、水越の祭り、そして、カリオの祭り、それは、この、出エジプトを果たした後、罪から解放された後、アラノを通って約束の地に、導く、旅を思い起こす祭りでした。それは、救われた者が御国を目指す歩みを改めて確認する祭りとして祝われてきました。私たちはもちろんクリスマスやイースター記念の礼拝として守りますけれども、基本的に主の日を毎週守る中で、キリストの十字架と復活、そして、御国を目指すことを続けています。主の晩餐、早く再開したいんですけども、そこでキリストの贖いを思い起こし、そして、バプテスマ式では、新たに仲間に加わった方を迎え、そして自らの救いの時、それを思い起こします。こうして主が来られる時まで私たちは礼拝を守っていきます。礼拝は祝福の時です。今私たちは、イスラエルの民では年に4回しか集まらなかったんですけども、今私たちは主が来られるため毎週集まって 主に礼拝を捧げられる恵みを感謝いたしましょう。お願いいたします。天の父様、あなたの御名が崇められますように、この新しいイスラエルの教えはやがて来られるキリストを予表し、またやがて回復するイスラエルのリバイバルを予表し、そして御国を目指す証となっています。私たちも御国を目指して歩む者として、主の救いを感謝し、そして一歩一歩前進していけますように、また主を証ししていけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。